TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純
と私西脇圭でお届けします。さて、
寒いわ、
寒いですね。11月10日から61回目の夢かな放送局でございます。
はい、
すっかり秋になってきましたが、てかもう冬みたいに寒いですね。今朝とかもう布団から出たくないよって
そこまで行った、ちょっとまだそこまでじゃないんだけど、
すすって布団をかぶってミノムシになってちょっとね寝坊してしまいました。
秋短かったね。
秋ってありましたかね、うん、っていうぐらいのレベルだったね、うん、そんなね、 秋なのか冬なのかみたいな季節ですが、うん、すっかり秋といえば学園祭、今学園祭シーズン、今ちょうどこれぐらいの時期じゃないですか。
10月の終わりぐらいから11月の半ばぐらいかな、
うん、なんか文化の日あたりからじわじわ増えてきて、うん、11月中旬ぐらいまでなんか15日16日ぐらいが一番多いような、私が見た感じではその辺でいろんなとこでやってるって。
懐かしいわ学園祭。
学園祭ってさ、うん、ちょっと私記憶がない
何
をした、なんか多分何かはやってたんだけど、うん、なんかあんま覚えてないんだよね。なんか思い出ありますか？
学園祭は私は、まあ、運動部っていうか。
あ、運動部だったの？
運動部、武道系。
え、何やってたの？
少林寺。
え、少林寺、
少林寺拳法
知らなかったんだけど
今ここで
マジで
何の告白みたいなやってた、入ってたので、その、うん、演舞会をやってたのね、文化祭の時に。
演舞会、型とかやるってこと？へえ、そんなのもやるの、うん、そうか、運動会。なんか私の大学では、学園祭では、うん、なんかなんていうの、あれ、なんかプロレスのふざけたやつみたいな新日本プロレスかな、なんか変な人形とかをリングに上げて一緒に戦うみたいな、うん、ちょっとお笑いみたいなプロレスをやってるサークルがあって、うんうん、それが毎回結構盛り上がってて、それを見てたのはちょっと今思い出した
でも特にサークルとか入ってなかったんだよね。
私はね、サークル入ってなかったんですよね、うん、なんで入らなかったんだろうな、
なんで入らなかったんだろうね
なんかね、サークル入ってないとね、全然つまんない学生時代超つまんなかった。
何してたの？まあちょっと学園祭の話とは離れちゃうけど、
何してたんだろうね、うん、なんかね、学校が遠くて、うん、家から2時間ぐらいかかったから、うんうん、もうね、通学に疲れて、うん、もうサークルとか入るような余裕がなんかっていう、
じゃあ学園祭は見る？
そうだね、もう見るだけ、うん、見て楽しむだけで、うん、作らないので超つまんなかったです、
うん、やっぱ
参加してないとつまんないね。学生の方はね、今からでも遅くないので、うん、サークル入ってく
るもう待ってるよ
サークルに入ってこその、うん、特に大学はね、まあ、そうだね、っていう感じだと思います。そんなわけで夢かな放送局スタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、というわけで始まりました61回目。前回の60回目では久々のラジオドラマ、はい、告白、
楽しかったね。
はい、うん、やらせていただきまして、うん、ね、ゲストにも、ね、作者のモスクワカヌさんと、はい、と共演者に辻村優子さんをお迎えしてお送りさせていただきましたが、
うん、ちょっと作者の前でやるって結構プレッシャーあったよね、
はい、まあ、ちょっとお聞きいただいた方にどのように伝わったのかなっていう、ちょっと若干の心配ありますけど、うん、めちゃめちゃ緊張してましたね私たち。
したした。
ね、お二人の感想は前回の放送の時にちょっとお聞きしたんですけど、うん、私たちの感想ちょっと言う時間がなかったので、うん、ここでちょっとね、そういうお話とかをできたらいいなと思って、プラスちょっと、ね、感想のお便りをいただいて、
あら、どういうこと、どういうことってことはないけど、どういう
感想くれくれって言ったらいただきました。
嬉しいですね、ありがとうございます。
そう、久々のね、しかもオリジナルで、うん、そう、前回聞いてない方はぜひアーカイブから聞いてほしいんですけども、うん、告白というラジオドラマを私と純ちゃんとゲストに辻村優子さんの3人でね、うん、モスクワカヌさんという劇作家の女性の方に、はい、わざわざ夢かなのために
書き下ろしを、
書き下ろしで脚本作っていただきましたので、ぜひぜひ聞いてください、うん、そして聞いていただいた方から感想をいただいてますので、はい、ちょっと紹介させていただきます、はい、と夢かなネーム、和歌山県のささやんさんから、ささやん、
ささやんさん、ありがとうございます。
ささやんさん、ありがとうございます。ラジオドラマ告白聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
店員さんがいいキャラしてましたね。
ありがとうございます。
喜んでますよ。ラストも予想外の展開でおーっとなりました、うん。面白かったです。この後の秋と夢のお話が気になります。
私も気になります。
ありがとうございます、ね、うん、でもう一ついただいてます、はい、そうですね、なんかあちょっとその前にちょっと笹谷さんのコメントそう、店員さんがいいキャラだったんですよね。
店員さんはでもなんだろう、最初台本をいただいて、うんうん、読んだ時にはなんだろうこの人って思ったんだけど、
私も最初、うん、なんかキャスト最初決まってなくて、うん、台本だけいただいて、まあ、キャスティングはお任せしますみたいな感じでいただいたんですけども、うん、この店員さんはちょっとしか喋らない、セリフ自体はすごい少ないんだけど、うん、ちょいちょい間に入ってくるし、うん、なんかすごい切り込み方をしてくるんですよね、うん、店員さん。そうそうそう、
あれでも台本を見てるだけでは分かんなかったんだけど、うんうん、な稽古を始めて何回かやっているうちに、うんうん、あこの店員はすごく面白い役だっていうのが、うんうん、こうやればやるほど分かってくるみたいな、うんうん、そうかな、こんな感じで、すごいなすごいなっていうか、うん、
そうですね、
ちょっと面白かったですね。
最初見た時に店員さんはすごく難しいなと私思って、
うん、
なんかね、続かないセリフだけど空気をガラッと変える役じゃないですか、うん、なので私もまあリハの時とか店員さんとかやったりしてるの、うん、これは難しいって、しかも結構独特な喋り方をするキャラだから、
うん、あの喋り方をどうしていいか分かんなくって、
そう、
若野さんはこれは男子イメージだったのかなと思ったんだけど、
そう、なんかちょっとね、うん、セリフだけ見るとちょっと男性っぽくてね、しかも設定もいただいてたんですけど、うん、その設定がおしゃれなカフェなのに寿司屋のようなみたいな、うん、ちょっと会話の中でもあの店員前居酒屋でバイトしてたんじゃないとか、いや寿司屋だよ、うん、らっしゃいらっしゃいみたいな感じってことなんだって思って、うん、なんて難しいんだろうって思って
なんかそう、声のトーンとかをどこに置いていいかが分かんなくて、うん、で一番最後がああいう感じじゃない、
う
ん、
ね、
ね、
どういう感じか聞いていただいたけど意外とね、なんか空気読まない系なのかと思いきや、おっていう面白い人でした ね、 ね、純ちゃんがなんかちょっと楽しそうにやってた、
楽しかったらやってるうちにどんどん楽しくなっちゃう、
そう、
う
ん、なんかその楽しさもね伝わったのが、笹谷さんがいいキャラでしたねって、
ありがとうございます。
そうね、ラストも意外だったので、うん、あのあと、そう、あのあとどうなったのかなっていうのがちょっと気になりましたね。
だって告白の時夢はいないじゃない、
うんうんうん、そう
で戻ってきた時にどういう空気感が生まれてるんだろうって思うよね。
ね、あのあとどうしたのか、うん、結局あのまんまなのか、うん、もやって、
ね、続編をお願いしたいわ
もやもや妄想が広がる感じのラストでしたね、うん、はい、もう一ついただいてますんでご紹介させていただきます、はい、神奈川県の夢かなネームミミコさんから、
ミミコさんありがとうございます。
久々のラジオドラマということでワクワクしながら聞かせていただきました。初の書き下ろし作品おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんだか不思議な雰囲気ながら人間っぽいお話で面白かったです、うん、ゆめちゃんみたいな人って現実にはなかなかいないかもしれませんが一途でいいなと思いました、うん、ラジオドラマ収録は本当に大変そうですがまたぜひやってほしいですというお便りいただきました。
ぜひやりたいです。
ぜひやりたいです。
やりたいです。
そう、不思議な雰囲気で、うん
うん、そうね、まあ普通の会話をしているんだけど、
そうなんです
よね、ちょっと一本ずれたとこで普通の会話をしてるんだよね。
そう、すごく登場人物としては全員が本当に真面目で、うん、一途に自分の思ったことに向かって行動してるっていう感じで、うん、しかもね途中までは普通に会話で、あ、なんか、まあ、ゆめちゃんもゆめちゃんで、うん、まあ、亡くなった人をずっと思い続けているみたいな、うん、ちょっと不思議ちゃんキャラじゃない。10
年だからね、すごいよね。
高校生の時に好きになった男の子で、うん、でその男の子はもうお亡くなりになっているのに、うん、なぜかずっと好きで、うん、なぜかではないんだけどずっと好きなのはあるんだけど、その好きな彼にもういない彼に告白をしようと、うん、毎度毎度練習を
呼び出される方もたまったもんじゃない
何なんだよっていう、
そう、どうやって告白するのかがねちょっと興味深かったけど ね、
ね、うん、どういう風に墓前なのかみたいな話をちょっと ね前回しましたけど、ね、もしくはアキちゃんに下ろすのかみたいな、アキちゃんをいた子として使ってアキちゃんに告白する。でもアキちゃんに告白したらそれはそれでアキちゃんは折れとくっていうか
、そうなのかな。
でもちょっと悲しいから
自分じゃないからね。
うん、そうなんですよね。うん、そう、なんかね途中まではあゆめちゃん、あなんか不思議ちゃんと真面目な同級生が。うん、なんか腐れ縁みたいな感じやってて、ね、ちょっと変な店員さんがツッコミを入れてくるのかなって思ったら、うん、ラストで実はアキちゃんがっていう、うん、衝撃のラストでしたね。最初あのラストをちょっと台本で読ませていただいた時に、うん、私この解釈で本当に合ってるのかしらって
私はちょっとワンパターンの解釈しか持っていかなかったので違う解釈を出された時にって逆にびっくりしちゃったんだけど、
あ、そうなのね。
そうそうそう、
全然なんか、うんうん、なんだろう、もう放送とか言ってもいい、
言ってもいいのかな、
まあ、聞いてほしいんですけど、うん、まあ、ネタバレになりますが、まあ、放送終わってるということで言いますと、うん、実はあきちゃんがゆめちゃんを 好きだったんですよ、ね、うん、女の子同士なんだけど、うん、なんかねゆめちゃんにずっとこうやって付き合ってくれて、まあ言えばちょっとした茶番じゃないですか、うん、亡くなった方への告白の練習に付き合わされると、まあね、なんていい人なんだろうと思ったら、実はあきちゃんはゆめちゃんのことを好きだからもうずっと一緒にいるんだみたいな。
辛いよねそれね。
だって自分じゃない人の告白をずっと聞かされるっていうのも、これはあきちゃんもあきちゃんですごいけど、まあでも絶対叶わないと思ってるから逆にいいんじゃないですか。だってそうしたらさ、うん、絶対叶わないってことは、うん、どんなに告白の練習をしても、うん、ゆめちゃんは絶対にその彼とは付き合わないから、
まあね、
しかもその彼を好きな間は、うん、ゆめちゃんはずっとフリーなわけじゃん、誰とも付き合わないから、
うん、
しかもなんか定期的にそれを口実に会えるっていう、
うん、でも切ないな違う人が好きなのってずっと聞かされるんでしょ。
それはそれで辛いけど、うん、どう解釈するか、
どうだろうね。私なんかいつもあの喫茶店を使ってるんじゃないだろうなと思うんだけど、
初めて入ったっぽいよ ね、 あの感じからすると、うん、だからまあいろんなとこで、まあ、ひょっとしたらお茶をする前にどっか買い物をしたりとか、うん、デートしてんのかも、うん、
そのために行ってるのかな、ちゃんは切ないない
ろんなことをね考えちゃって、うん、そう、そのラストを見た時にあまりにもちょっと予想外だったので、うん、若菜さんがこんな脚本を書いてくれたと思わなかったね私がちょっと目にフィルターがかかりすぎていて
どんなフィルター
かけてしか見れなくなってんのかなって思ったら、うん、純ちゃんはもうなんかあそれしか思わなかったって言って、
から、
ね、共演していただいた、ね、うん、辻村さんもちょっとねリハの時に遠慮がちに、これひょっとしてちょっと聞いていいのか分かんないんですけどとかいう前置きを置きつつ、うん、これってあきちゃんってゆめちゃんは好きでいいんですよねっていう、うん、
って聞かれた時に私びっくりして、えそれ以外に何があるんだろうって思ったらあきちゃんも彼のことを好きだったっていうことじゃないですよねって聞かれて、
そうそうそう、実は同じ人を好きだけどずっと言えなくてっていうことなのかなって私も思ったの、どっちなんだろうと思って、うんうん、もしくはまた違う解釈があるのかしらって思って、うん、そう、なんか結局作品の中ではゆめちゃんのことを好きだからっていうことはあきちゃんは言ってないんですよね。
言ってないね、
うんうん、で若野さんに聞いたらそうですって言われたんですけど、あ、合ってたって思って、
ね、私のことをどうやって伝えようかって言ってるだけだからね、うんうん、分かんないんだよね。
そう、うん、でも好きなんだよね。
好きなんだと思うよ。
へーって思って、うん、そうでね、感想ね周りのお友達とかにも聞いてもらって感想をちょこちょこ聞いてると、うん、なんか最初やっぱりラストがちょっとわからなかったっていうお話をいくつかいただいて、うん、なんか途中まではすごいわかりやすくて、うん、会話もテンポよく進んでるし、うん、面白いなって思って聞いてたけど、最後の最後で、うん、あきちゃんは何を告白したんだろうって思って、うん、一瞬わからなくて、うん、もう一回聞いたって
ありがとうございます、何度も聞いていただいて
そう、なんかあれって思うんだけど、うん、よくよく考えないと もしかしてえ私が間違ってるみたいな感じでやっぱり思ったらしくて、みんな、うん、でもう一回聞いて、ああって思って深いって
なんかそれがやっぱり、台本で文字を見ながら、うんうん、イメージ作ってる私たちと声だけで聞いてる
とね、さらっと聞き流して、うん、しかもそこまでが分かりやすいから、うん、このまま分かりやすく終わるのかな、どんなオチをつけるのかなって聞いてると予想外のところから突っ込んできたから、うんってなって聞き間違えって思ったらしくて、
そこで急にマジになる店員がすごいよ
ね、うん、なんか急にさいい人みたいになっちゃってさ、あれさっきまですげえおちょくってたじゃんって途中ちょっとムカついたしねって思って、
まあね、
みたいな感じだったのに店員さんが意外と空気読めるやつだったっていうやつだったんで、うん、ね、今後どうなっちゃうんだろうっていう ねもうラストで親って引っかかる感じの
店員の恋愛エピソードもちょっとあったらいいなみたいなのがあります、
ね、店員さんは ねどんな感じで、店員さん目線で見るとまた違うのかね、
全然違うだろうね、
なんかよくわかんない女子2人が来た、
う
ん、なんか変な話してるって思って突っ込んでいくっていう、
なんか声の話してるいいんじゃないですか
突っ込んでいくなよって感じなんかね、店員さんは店員さんで多分いろんなことを思いながらやってるんだろうし、うん、っていうのをね思うとね、いろんな視点から見ると面白いです ね、
そ、 うですね、
そんなわけでラジオドラマお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
面白かったです、ね、
うん、また励みになります ね、
ね、またね、うん、若菜さんもねこれのきっかけにまた何か書いていただけ、
書いていただけたら嬉しいです、
はい、いやいやいや楽しかったです。本当に本当はねキャスティングの時にリハで、うん、まあいつもラジオドラマをやるときは一回しいろんなパターンを試してみるんですけど、うん、放送では私があきちゃんをやって、うん、辻村さんがゆめちゃんをやって、うん、店員さんはじゅんちゃんをやったんですけど、うん、最初なんか若菜さんが書いた時の想定では実はゆめが私だったって言ってましたね、
う
ん、 にゃんきちゃんが辻村さんで、うん、店員さんはじゅんちゃんだった。
そう、私はねそうだったの。私これなんだって。私は逆にびっくりしちゃったんだけどね、この喋り私なんだ
って。どういうことだろうって思ったけどね。ね、そのバージョンでもやってみて、それもそれで面白かったんですけど、うん、結局あのパターンに落ち着いて、
うん、辻村さんがね、なんか最初は、うん、秋でもいいかなって言ってたんだけど、うんうん、台本しばらく食って私夢やりたいって、
うんうんうん、なんかね結構チャレンジな感じの役だったって言ってましたよね、うん、そんな感じのラジオドラマ告白、はい、まだ聞いていない方はぜひぜひアーカイブからお聞きください。感想のお便りもまだまだお待ちしております。
はい、よろしくお願いします、
はい、というわけで夢かな放送局後半もまだまだ続きます。